それではじゃあ今日のメッセージですが、神の約束とその成就のシリーズですね、17回で前回、ヨシュアは、制覇するものであると、私たちはうじゃうじゃうじゃうってね泣き言言ってるためではなく、自ら立ってそして踏み込めと、良き地へ踏み込め、そこを征服せよ。これが私たちが神から受けた、これ命令ですよ。そしていわゆる獅子期に入っていくわけです。で獅子、これはですね、非常にローカルなね、まあ、それぞれの 部族が土地を もらうわけですね。割り当て地をもらう。そしてその土地をもらったんですが、そこでですね、その原住民を全部そのね、廃せよといった主の命令を守らず妥協するわけですね。残しておくわけです。それが後々いろいろな問題になってくる、まあ、ペリシテ人とかね、一番、まあ、いつまでも大変だったのがペリシテになるわけですが、でその獅子期の時に、まあ、12人のですね獅子たちが現れて、そして回復、まあ、一種のリバイバルをもたらすわけです。でそのリバイバルは極めてローカル、非常にですね地域的に、ここら辺にサムソンがいて、ここら辺にデボラがいて、ここら辺に誰かがいる、でポコポコポコポコ、そういうリバイバル、ナショナルじゃなかった。でその獅子期がずっとこうあるわけですね。で最後、獅子期の最後を見てください。21章の25節です。でここにですね非常に鍵となる言葉があるわけです。その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていた。このキーワードは極めて忌まわしい言葉です。それぞれが自分の目に正しいとすることを行っている。私はこれをね、私はあれ、これこれこれ、はっきり言います。今のキリスト教会の状況っていうのはこれです。それぞれが自分の目に正しいと見えることを行っている。本人たちは一生懸命主のためにって思ってるんですよ。ですがそれが自分の目に正しいんです。だから人からそれを言われちゃうと切れちゃう、切れちゃう。自分の目に正しい、これがこの時代の、特徴でした。で、この獅子期はですね、一言で言いますと、まあ、局地的にこうリバイバル、霊的な覚醒がねポコポコと起きるんですが、すぐ消え、すぐ消え、でまた民は堕落すると。でここに年数がありましたよね。でここで他の民族に支配されている年数、これを足しますと何かすごいことがありましたよね。聖書は一見矛盾しているように見えるけども、しかしピタッと合うという話を申しましたね。この獅子期はですから、そういうね霊的なアパシー状態、無気力状態を言っている、弛緩しているんです。霊的に弛緩してしまっている。だって一応土地があるんですからね、今までさまよっていたそういう状況でなく、自分が定住できる場所ができた、弛緩する、これがこの獅子期です。でその中でいろんな獅子を通して少しの技は行った、だけどすぐ消え、すぐ消えです。でしょ、今日本キリスト教会そうでしょ、ポコッ火がついたと思ったらポッポッポッ非常にですね獅子期の状態と今の教会の状況がそっくりです。それぞれが自分の目に正しいと見えることを行う。でこの時に、神はある一人の器を使わすわけです。サムエル記ですね。でサムエル、ここに簡単に書いておきました、サムエルという名前の意味、ね、その名は神という意味です。その名は神という意味です。でこの獅子たちの後の霊的アパシー状態ですね。でこの頃に彼は誕生する。そして、サムエル記のですね3章のですね1節を見てください。ここにも非常に忌まわしい言葉があります。3章の1節、その頃主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることも稀であった。 言葉が語られてない。皆さん、クリスチャンが神の言葉に預かれなくなるとどうなります？干からびます。あのね、これ一つ、まあね、言っとく必要があると思うんですが、いわゆる仕事を理由にするとかですね、いろんな問題を理由にしてですね、御言葉から離れてちゃうと、御言葉から離れることによって干からびます。干からびると内側に命のパワーがなくなってきますね。そうすると目の前の問題が大きくなってくる。それを今度何とかしようとやっているうちに罠に落ちていくんです。私たちがいろんな問題抱える、その問題抱えるときに、どこにとどまるか、あるいは何を求めるか、方法ではない、またこういう獅子ではないんです。サムソンダメでしたよ。みんなね、あるとこまで行ってダメダメダメ。我々がそういう時に求めるべきお方はジーザス。問題あってもね、そのイエスだけ求めるというところに我々の心が性別されていれば、それはクリアできます。ところが目の前の問題を解決するために、この方法がいい、あの方法がいい、それぞれの目に正しいと見えることを行う、これによってまず神の御言葉が聞こえなくなる。自ら御言葉から離れてっちゃう。そしたら世の中の言葉どんどんどんどん入ってきますね。あのね、霊的に落ちる方法簡単ですよ。テレビをずっとバーッと見てるんですよ。世の中の雑誌ね、何でもかんでも、もうこれやってればね、間違いなく霊的に落ちてきます努力いらないで、そういう時っていうのはね、そういうものに惹かれてっちゃうのね。そういうものの方がなんかね、潤いがあるような感じがしてね、ああもう神の御言葉なんて硬くてやだね、いやこちらの方が楽そうだと、こっちの方にね行くんですよ。そういう心の状態になるんです。そしてそこに入ってったら、今度はそういうものを聞いて、御言葉じゃなくてそういう世の言葉ね、そういう言葉聞けば、そういう信仰が内側に立て上げられます。だからそれを刈り取っちゃう。ですから私たちはある時、無味乾燥に覚えることがあるんです。御言葉読んでも何も感じない、ね、あるいは賛美しても何も感じない。その時が一番鍵なんですよ。実は愛が試されている。何を求めてますか？ジーザス、ね、で私の感情とかそういうものから解放されてジーザスとなった時に、ふっとこう開かれるんです。ですからまさにその渇きを覚えちゃう、そういう時、ね、この四式の状態、自分の目に正しいと見えることを行わない。どうするの？御言葉を聞くんです。この御言葉が聞こえなくなっていた、ここで神の声はほとんど聞かれなかった、こういう時にサムエルはこのハンナの祈りに対して生まれるわけ。一章ですね。ハンナは不妊の女でした。そして、一生懸命ですね、主に悩み抜いて主に祈る。一章の十節ですね、悩み嘆いて主に祈って、激しく泣いた、そして誓いを立てていった。万軍の主を、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けください。ますならその子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。ナジル人なんです。ナジル人というのは主のために、ある目的のためにですね、主へと性別された民です。で、三つの特徴がある。一つは髪の毛を剃らない。一つは強い酒を飲まない。そして、死体に触らないということです。髪の毛っていうのはある意味でパワー。サムソンがね、言ってるようにパワーの源です。そして、この酒でね、酔うよりは御霊で酔いなさいと書いてある通り、ある意味で御霊と酒っていうこう、ね、対立関係になってる。そして、死体。死んでるものに触れたらどうなるんですか？その死の香りを得てしまう。我々世の中に出てってですね、世の中のものに触れるっていうことは死体に触れるということです。ですから性別されたナジル人は髪の毛、パワーの源、それから強い酒ではなく御霊に満たされるために、ね、強い酒を避ける、それから死体、死の匂いのあるものに触れないということです。この死、面白いですよ。あのね、東大のですね、医学部のですね、資料があるので、そこへ行きますとね、まあ、人間のパーツがそらーっと並んでるんです。そこにですね、夏目漱石の脳みそがある。で、私これ見てね、ああ夏目漱石の脳みそだ、本人どこ行ったんだと、本人はどこ行った、非常にそれを思ったことがありますね。 そしてね、あの部屋へ行くとね、もう死です。入っただけで分かる、もう死です。非常にね、そういう特殊な空間ができている。我々は常にこの教会の中で生かされているときに、世の中のものっていうのは死んでるということが分かる。それに触れない、これがナジル人の特徴です。で、このハンナのですね、捧げる祈りによって、特別な証明をある意味でもう生まれる前からサムエルは得ていた。ウォッチマニーもそうなの。彼は母親がですね、やっぱしこの祈りをしたんですよ。男の子が生まれたらお捧げします。ナジル人だった。ですから、彼の人生を見るときにね、完全に捧げ尽くされた歩みをしているということが分かるわけです。で、このハンナの祈りに対してね、ハンナはですね、いいですか、イエス様、何とかしていただけませんでしょうか、この小さき者の祈りをお捧げ、そういうね、体裁で祈ってない。何と祈ってます、悩み嘆いて主に祈り、激しく泣いた、こういう祈りをしてる。お手差じゃない、祈りは悩み嘆いて激しく泣いて求める。そして誓願を立ててサムエルを得るわけです。で、このサムエルは、身ごもってね、20節がありますね。ハンナは身ごもり、月が満ちて男の子を産んだと、主に願っていた子供なので、サムエル、その名は神と名付けたというわけです。で、このハンナのですね、状況をエリが見ていたね、でエリはですね、ハンナなんか、こうね、なんかわけのわからんことやってる、酒に酔ってるんじゃないか、ね、エリはもう目がだんだんだんだんもう見えなくなってますからね。で、息子たちは悪いことやってるわけです。で、この、ハンナはですね、その時何て言ったか、ね、15節の後半見てください。私はブドウ酒も強い酒も飲んではいない、ただ主の前に心か の願いを注ぎ出していたって言ってるんです。素晴らしい言葉でしょ。主の前に自分の心からの願いを注ぎ出していたんだ。皆さんね、クリスチャンがなぜ問題がなかなか解決しない、なんでね、祈っても祈ってもまだ注ぎ出してないんですよ。まだね、お定裁がある。注ぎ出しちゃう、全部を洗いざらい注ぎ出してしまう、全部を主の前に注ぎ出してしまう。この時に周りから見ると、こいつは狂ってるんじゃないか、酒に酔ってるんじゃないかと見えるんです。そのくらいに主との関わりだけに注意を置く、主との関係だけを求めているわけ。人なんかもどうだっていい、何言われてもいいと、主だけを見ていたと。これがハンナの祈りです。そしてハンナはサムエルをお捧げする。28節、私はこの子を主に委ねます、この子は生涯主に委ねられたものです。彼らはそこで主を礼拝した、ナジル人として、ね、ここで、このハンナを、ハンナじゃなかったサムエルをハンナは捧げるわけです。で、こういう形でこの霊的アパシ状態において、ハンナのこういうね、熱い思いに対して応えた、これがサムエルです、ナジル人です。そして何のために彼は性別されていたかね、まあ、これを今日話していきたいんですが、その前に2章を見てください。ここにハンナの祈りがある。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる、私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び歌う、聖なる方は主のみ、あなたと並ぶ者は誰もいない、岩と頼む者は私たちの神のみ、おごり高ぶるな、高ぶって語るな、思い上がった言葉を口にしてはならない、主は何事も知っておられる神、人の行いが正されずに済むであろうか、有志の意味はおられぬが、よろめく者は力を帯びる、食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない、子のない女は7人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える、主は命を絶ちまた命を与え、黄泉に下しまた引き上げてくださる、主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高めてくださる、弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座をしようとしてお与えになる。 大地の諸々の柱は主のもの。主は世界をそれらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者は主は守り。主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を届かせる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。こういう祈りをしている。読んでるだけでこう、わお、興奮してくる。主の慈しみに生きる者の足を主は守る。人は力によって勝つのではない、主によって勝つ。そして私たちはここにありますように、栄光の座を主要としてお与えになるとかね、それからこういう座にですね、高く上げて高貴なものとともに座につかせって書いてあるんですけど、まずこの祈りはね、マリアの祈りととてもよく似ているんです。そうでしょ、マリアが受胎告知を受けた時にルカの一章でもってね、祈った、あの祈りとね、よく読み比べてください。そっくりなの、似てるんです。そしてこの中に書いてある言葉、例えばですね、一箇所だけ言いますけども、まず弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせる、栄光の座を使用としてお与えになる。この言葉って自分に語られてると感じます？皆さん、これは私に主が語ってくれているって感じますか？ハレルヤ。私たちはキリストと共にどうなってたんでしたっけ？エペソ書なんて書いてあります？我々はキリストと共に天のところに座せられた。アーメン。この祈りは、まさにハンナの祈りはですね、もちろんハンナはその時に喜び、ね、自分の祈りに対する、サムエルに対する喜びを表現したんですが、非常にプロフェティック、予言的な賛美なんです。祈りなんです。この中身は誰にあって成就しました？キリスト。ですから、このマリアのですね、祈り、ルカの1章46から55ね、後でご覧ください。これとね、これによってある意味でハンナの祈りはですね、共鳴するんです。共鳴して、そしてそのルカにあるこのマリアの祈りは誰によって、誰に対して捧げられた祈り？ジーザスです。つまりこのハンナの祈りはある意味でマリアへと継承され、そしてマリアにおいて誠のサムエル、その名は神というイエスが与えられたことによって成就したんですよ。ハレルヤ。その名は神、イエス、ジーザス。皆さんはハンナの気持ちになってます？私は不倫の女だった、もう一生懸命世の中で頑張ってね、頑張って何やっても実を結ばない。不妊だったの。不毛だったんです。何も実を結ばなかったの。自分の力で頑張って何か実を結びました？結んでないでしょ。しかし私たちはその祈りを主の前に下げることによって、我々は何を得たんですか？誠のなじる人であるイエスを得た。その名は神、サムエルを得たんです、我々は。我々はですからハンナなんです。エメン。ルカは、ルカじゃごめんなさい、マリアは2000年前に物理的にお腹の中にイエスを宿しました。私たちは今新約のマリアとして霊の中にイエスを宿しているんでしょ。ハンナのこの祈りはマリアへと継承され、そしてマリアは物理的にイエスを宿した。今私たちは命を与える霊としてのキリストをうちに宿している。ですから私は誠のハンナです。だからこの祈りっていうのは我々の祈りであるべき。我々は得たんだ。ジーザスを得た、内側に得ている。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。こう喜びがこれをこう読んでる時湧き上がってくるべきです。皆さん、私に対する私の祈り、エメン。私たちは塵に過ぎないもの、力のないもの、しかしこのものを神は引き上げ、キリストと共に座につかせてくださった。これがハンナの祈りです。そして、このサムエルはですね、2章の21を見てください。こう書いてあります。少年サムエルは主のもとで成長した。キーワード、主のもとでです。今新共同訳でお読みしてますけどね、主のもとで成長した。このキーワード、主のもとで成長した。26節、一方少年サムエルはすくすくと育ち、主にも人々にも喜ばれるものとなった。 これ見るときにどっかで読んだなっていう感じしませんか。ルカの2章見てください。ルカの2章、さっきハンナの祈りがこのマリアの祈りとよく似ているというふうに申し上げましたが、ルカの2章の52節をご覧ください、ね、ここにこう書いてあります。イエスは知恵が増し背丈も伸び神と人とに愛された。えめ、よく似てるでしょ。このサムエルが主のもとで育った、ね、この育ち方というのはまさにイエスの育ち方そのものです。鍵は何ですか。主のもとって、あのね、子供を育てるときにですね、キリスト教をやるから子供反発するんですよ。うちのね、子供も実は某ミッションスクールに行ってるんですね、中高一貫のとね、そこはもうね、いわゆる宗教死んでるんです。で、まあお話もね、要するに霊的な話一切ないでしょ。で、なんだか知らないけどね、この世の中のなんかね、世相を言ってみたり、本をこう読んだらこういう感想が出たと、そんな話ばっかりやってる、まあ、うちの子たちはね、もう分かってるわけですよ。礼拝じゃない。で、イギリスのキングダムフェイスなんか行った時にパーッとこう触れるわけだ。そうするともう歴然と分かるわけです。誠の礼拝、真理と霊による礼拝は何か、それに触れさせておけばいいんです。いろんなややこしいキリスト教的なね、なんかお勤めの仕方だとかお行儀だとか、そんなものはどうでもいいんです。この物の中に何を植え付けておくべきか、主の霊が触れてればいいわけ、主の元でいればいいんです。おのずと本人が目覚めたら御言葉を自分で追求したします。こういうね、霊に対するケアがないの、一生懸命形だけやってね。でうちの子はね、もうね、いやまあ困った時あってね、あの髪の毛キンキラキンにしましてそしてね、礼拝で出ちゃったわけ。もうみんなの注目を集めてね、で学校から手紙が来て、ちょっとご父兄の方も考えてくださいだから言ったね、まず、まあ、それいいからとにかくね、礼拝の時はちょっと黒く塗っとけと先生たちは霊的に開かれてないんだから、うん、うまくあしらえと、うん、あえて対立する必要はない、ね、ちょっと子供はね、分かるわけですよ。そこで何をあなたはクリスチャンらしくないわねとか言ってね、髪の毛なんとかしなさいってそんなこと言ったら子供はかえって反発しますよ。ですから主のもとでその主の霊に触れているということが鍵なんです。頭の知識だとかそういうね、習慣だとか習俗だとかそんなものはどうでもいい、どうでもいいです。皆さん、クリスチャンになったらですね、どんどん枠をはみ出るクリスチャンになるべきです野球業界と日本キリスト教とよく似てると思うんですね。なんか新しい人入れないよね。俺の知らねえやつは入れねえ。 T シャツで人の前出るやつなんかダメだよ。金がいくらあったと俺が知らんやつはダメだ。私はまあ今日はネクタイやってますけど普段は T シャツなんでそういうもので縛られちゃうわけ。もっと内側のものに注意を置いて、内側の霊を解放すると、この喜びをお互いに分かち合うと、これが礼拝ですよ。これが真理と霊による誠の礼拝です。セレブレーションです。でしょ。ええ、私は別にこの業界で食ってませんから、何言われて困っこないそうでしょ。ちゃんと世の中から私はもらってるわけですからね。だからね、ダメよ、ここをね、変なふうに明け渡しちゃダメなの。ここは必ずね、持ってなきゃダメです。我々はごく普通の生活の中でイエス・キリストをエンジョイすればいいんですよ。業界のスタンダードにはまる必要はない。むしろスタンダードから外れましょう。ハレルヤさあ、そこでですね、3章へ行ってください。サムエル記の3章、3章へ行きますと、ここでですね、サムエルに対してですね、証明があるわけです、ね、あ、その前に一つ見ておきましょうか、2章の最後、35節ですね。で、ここでですね、主は約束をですね、与えるんです、 まあ、エリの子供に対する予言の言葉と同時に35節、私は私の心、私の望みのままにことを行う忠実な祭司を立て、彼の家を確かなものとしよう。彼は生涯私が油を注いだ者の前を歩む。あなたの家の生き残った者は皆彼のもとに来て身をかがめ、銀一枚パン一切れを乞い、一切れのパンでも食べられるように祭司の仕事の一つに就かせてくださいと言うであろう。まあ、もちろんこれサムエルに対する言葉でしょうけれども、この言葉聞くときに何を思います？神の御旨にかなう、私の望みのままにことを行う忠実な祭司を立て、彼の家を確かなものにする。誰のことを言ってると思います？ジーザス。我々はいわゆる、レビ系の祭司ではなく、メルキゼデク系の大祭司イエス・キリストをね、上に持つメルキゼデク系の祭司にあった。そしてイエスはこの家を管理してるんでしょ。家って何？教会でしょ。我々は祭司の集団でしょ。ペテロ書にありますね、祭司の体系と書いてある。この祭司の体系として私たちはこの神の家で使えるんです。この家を確かなものにしよう、忠実な祭司を立てる、誰ですか？ジーザス。で、この家において、まあ家長がジーザス、私たちはそれに連なるものとして、この家の中で、安泰室の家の中に我々は今住んでいるわけですね。ですからこの予言の言葉は誰にあって成就したと思います？イエスです。そして教会において今成就しつつあるんです。えね、この家は固く立つ、固く立つ。そしてイエスを見て主は何て言いましたっけ？これは私の愛する子、私の心にかなうものである、これに聞け。この家の管理をするお方はどなた？ジーザスです。ですからここの予言の言葉というのはまさにイエスを思い出すんです。で、3章いきます。これ、夜寝てますとですね、サムエルに、私のところへ来いとか、どういうふうにね、サムエル、サムエル、こう呼んだわけですね。で、サムエルは、主に呼ばれ、初めは、エリに呼ばれたと思って、エリのもとへ行く。で、エリは呼んでない。ね、そういうことが何回か、2回あったんですか？ 3 回目の時に、サムエルを主は呼んだと。で、エリのところへ行った。だからエリは、これは、主が、ね、主が語っているんだ。だから、こう言ってます。9節。サムエルに言った、戻って寝なさい、もしまた呼びかけられたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。ね、このアドバイスは最高のアドバイスです。皆さんに対して、このエリ、サムエルに対してですね、呼びかけたように、我が子よと、我が子よと、主は今語っているんですよ、語っているんですよ。ね、その言葉に対して僕のとこ来て、ルークさん、ちょっと教えてください。No. 私ではなく、エリも言ったね、私は呼んでない。主が呼んでいる。だからその主に対して何と申し上げるか。主よ、私はここにおります。しもべは聞いております。こうやって答えるんです。神と一対一になった時に、誰もいないところでですね、主よ、私はここにおります。聞いております。お語りください。語ってくれる。こういうふうにして直接に神の語りかけを受ける。よろしいでしょうか。そして、彼はですね、自分の証明を得るわけです。で、サムエルはですね、19節、3章19いきますと、彼は成長していった。で、主は彼と共におられ、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかった。ダンからベールシバに至るまでイスラエルのすべての人々は、サムエルが主の預言者として信頼するに足る人であることを認めた。主は引き続きシロでご自身を表された。主は御言葉を持ってシロでサムエルにご自身を示された。アメン。誠に神の言葉を預かるかどうかというのは自動的に分かるんです。今いろんな自称預言者がいっぱい出てきます、いっぱい出てきます。私はいつも継承を与えていますけれども、後で言いますが、書かれた御言葉を超えるなと書いてあるんです。第一コリントに5章に、書かれた御言葉を超えないことを学べと言っている。ところが御言葉を超えちゃってる人がいっぱい出てるんです。もうね、これからの教会はですね、今までの教会の土台なんか古いと、もうペテロやヨハネのあんな使徒行伝の時代じゃない。新しい預言者をね、 格別に起こし、一部のエリート、ね、これをね、神の子たちって言うんですよ。黙示録にあるでしょ。ほら、子供がいてさ、で母親がいて、その荒野へ逃げたって、あれあるでしょ。マニフェスト3って言うんですよ。私たちはそのね、一部のですね、ごく一部のエリートである。そこに神は特殊な幻と予言を与え、その人たちを通して新しい教会の土台を据えて、教会を新しい霊的ディメンションへと導くなんて言っても、主は言われる。原爆を落とすぞ。精霊の原爆を落とす。いい加減にしろ。たわごとです。聖書の御言葉を超えてます。土台はもう、教会の土台はもう、据えられている。パウロは言ってますよ。これ以外の土台に据えるならば呪われよ。私たちはもうすでに据えられている。この土台の上に忠実に立てるんですよ。でしょ？新しい終わりの時代の予言だ、幻だなんて言い出した人がいたら、要注意です。主話が言われるとかね、そういうね、いわゆる旧約スタイルの預言者っていうのはもういらないんです。言いましたね。ヘブルで神は昔は預言者たちを通して語った。今は御子によってすでに語った。だから大なるものから小なるものに至るまで主を知れと言って教える必要はないって言ってる。皆さんが自分で主の言葉を聞くことができる日が来たと言ってるんです。ならなぜ預言者に頼むの。個人預言だなんて言わない。いらない。そのもの占いです。あれは私たちはこのね、むしろ我々自身が祭司として預言者として召されているという自覚を持つべきです。このサムエルに対する証明は皆さんに対する証明ですよ。だから私たちは主をここにおります、お語りくださいと言って主から直接に聞くんです。前回も言いましたよね。ヨシュアに対して暗示を、モーセが与える。でヨシュアに対して神は直接に語ってその証明を明かししたんでしょ。直接に語りかけているでしょ。旧約においてすら言わんや、新約においては神は今どこにいます。もちろん霊に、天にいますけども、命を与える霊として私たちの中にいるんでしょ。内側で皆さんに対して言葉を語ってくださるんでしょ。騙されてはならない。もう一回言います。書かれた御言葉を超えるな。ですから、ああいう人たちは一部ではこう言われている。エクストラバイブリスト。エクストラってのは聖書を超えるということです。聖書を超えちゃった。だってある人言うんだもん。もういらない。古い。この啓示古い。いらない。私に対して主は新しい幻を起こした。ビジョンも与えて。おかしい。我々は初めから聞いていたところにとどまれと書いてある。よろしいでしょうか。神はもうすでに御子によって語ったんです。新しい付け加えるものがいるわけ？いらない。もう我々に必要十分に与えられているんです。そして、彼はですね、この言葉は一つも地に落ちることはない。そして自ら主がですね、ご自身を示されるんですよ。その主の臨在を必ず流す、明かしする。だから自分でね、俺預言者だ、認めなさい、私は預言者だ、言わなくていいって。それ言ってね、認めますか、私の預言者。これ言ったらもう、もうあれだなと思っておいてください。言う必要はない。ご自身が御言葉を持って、サムエルにご自身を示される。そしてその人の言葉を落ちないんです、一つも。なぜ？神の言葉だからです。私たちは自分で教える必要、する必要は一切ないんです。ないんです。で、ここでですね、8章ちょっと飛んでみてください。サムエルの今、生涯をざっとこう見ているわけですが、ここでですね、民がですね、王をよこせと。ね、私たちにも王をよこせと。で、はじめサムエルは反対していた。しかし、主はですね、民の声をじゃあ受け入れようと。ね、彼らは私を拒否したんであると。王を求めるっていうことは、主の直接の統治を拒否するということでしょ。だからまあとりあえず今はそれに従わしときなさい。その代わり王は彼らをですね、一生懸命ね、こき使いますよと。それでもいいのかと話した上で王を設けようと。そしてサウルが得られていくわけです。ですからここで、王権を設立する。で、サウルを立てます。で、サウルは初めは非常にへり下っていたわけですが、結局その不従順によって、拒否されてしまう。 で、ダビデもですね、この後のダビデもですね、不従順にやりましたね。姦淫をしてですね、その旦那を謀殺してるわけですよ。こんなことやりながら、なんでダビデは受け入れられたの？彼は悔い改めた。サウルは言い訳ばっかしでした。あなたが遅れたからいけないんでしょうと。だから私は自分で犠牲の供え物を捧げた。サウルとダビデの違いを学ぶべきです。ある意味でやってることは同じ。しかし、そのスタンスにおいて違ってる。ね、ダビデはナタンにいさめられると直ちにひれ伏した。サウルは一生懸命自己弁護をしていた。だからサウルからは王権は永遠にはね、とどまらないという宣告を受けるわけです。15章の22節、主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝る、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。反逆は占いの罪に、高慢は偶像崇拝に等しい。主の言葉を退けたあなたは大いから退けられる。つまり主に従わないということはどういうこと？御言葉を退けるということです。こういうわけでサウルは王権拒否されて、ダビデの王権に至る。そしてダビデの王権はどうでした？永遠です。で、このダビデの王権を実体化したお方がどなた？ダビデの末、ジーザスです。このようにしてサムエルのね、この役割は、神の御言葉を預かり、そして霊的アパシーに陥ったために対して喝を入れてるわけです。ある意味でみんなだらけてしまってね、適当に暮らして自分の幸せを求め、ね、その間にいろいろあったでしょう。あのミカのうちでしたっけ、自分勝手に祭司かなんか雇っちゃってさ、私のうちを祝福してくださいね、自分のうちをさ、自分で勝手に祭司雇って祝福してください、こんなこともやっちゃう。神の方法によらずに、自分がハッピーになれた、自分の内が栄える、そういう形でみんなですね、霊的なアパシー状態に落ちている。そこに喝を入れたのがサムエル。その時に神の御言葉を一つとしてないがしろにせず、忠実に語り出したのがサムエルだったわけです。そしてサムエルはその王権を設け、そこにダビデの王権を据えるわけですね。で、王なるイエスを地上へともたらすための下準備を行ったわけです。これがサムエルのアウトラインです。これはあのバイブルカレッジの、バイブルリーディングコースというところでかなりね、詳しくお話ししているんですが、今、ほんの触りだけお話しました。さあ、そこで今、新約において2番を見てください。成就です。イエス、先ほど言いました、このハンナの祈りというのはまさに、ルカにおけるマリアの祈りと共鳴している。そしてマリアの祈りはこの救い主を地上に得たという喜びに満ち溢れている。これがお互いに新約と旧約で対照関係になっておる。そしてこのイエスが誠のサムエルであるということを証しするんですよ。ですね。そしてイエスは今マリアのお腹に宿っただけでなく、私たちのうちにも霊的に宿ってくださっている。だからハンナとマリアの祈りは私の祈りであると先ほど申し上げました。で、今のこのキリスト教会の状況は、さっきも言いましたように四旬の最後の状態。じゃあこの霊的アパシーにおいて何が必要ですか？多くのクリスチャン何を求めてます？何を求めてます？よくまずね、自分の求めてるものを考えてください。もっと簡単に言うとね、こういう質問します。自分が何がどうなれば満足するんですか？私のところに行ってくる人ね、もう電話でね、夜でも分かってきますからね、もう聞いて聞いていい。だから私聞くんですよ。あなたは私何を期待してますか？私が何をどうすればあなたは満足するんですか？わかります？満足してないから絡んじゃうわけ。いろいろね、ルークさん、あのね、その証を伺うのは僕は大好きなんですけど、あのね、つっかかってくる人いるんですよ。あなたはこうこうこうこう。もう疲れちゃうんだよ。1時間この先々週から話したの疲れちゃって、もうどっせっかくセレブレーションでね、燃えたのにね、1時間話聞いてさ、そのうちだんだん疲れた、はい、分かりました、じゃあ祈っててくださいと言って、もう お帰りいただいたんですけど、なぜそうなっちゃうわけ？なぜ人にこう絡むわけ？なぜこう一言言わなきゃ気が済まない？満足してない。自分が満足していないもんだから、ちょっとこうね引っかかっちゃうわけ。夫婦ってわかるでしょ？自分がね、満足してない時はね、 相手をね引っ掛けるまでじゃないですか何を私はこんなやってるの、能天気にこんな嬉しそうに、うん、一緒にねとか言ってさ、なんかねこう引っ掛けるような、ね、言葉言ったりね態度を出したりしてね引っ掛けるわけよ、ね、で粘着させるのペタッで私の方に来てねって。なぜそうなる、満足してないからですね、満足してない。この霊的アパシーの状態っていうのはある意味で満足のない状態なんです。だから次から次へといろんなものを求める。さっき言ったように自前の祭司雇ってね、私のうち祝福してくれるのはそんな勝手なこともやり始めてしまう。今この霊的アパシーに自分の状態がもしあるというふうに感じた人は何を求めればいいんでしょうか。言葉です。この時代には神の言葉をほとんど語られていなかった。逆に言えば神の言葉を聞くんです。サムエルはそういう言葉のない時代において自ら言葉を聞いたんでしょ。祈りは何でしたっけ。主よ、私はここにいます、しもべはここにおります、聞いております、お語りください。こういう祈りをこの霊的アパシーの状態においてはすべきです。はっきり言います。表立ったいわゆるね現象だけのリバイバル、リバイバルの踊らされちゃダメです。リバイバルの意味は霊的覚醒です。命が生きるということです。命が生きるためには何が必要なんですか。御言葉です。トーラスの聖書なんかどうでもいいって言ってね、聖書を超えた人たちが導いてるんでしょ。どこへ導かれます。私の後についてこい、神はこう言われる、私は現代の預言者である。そこをついてったらどこ行っちゃいます。危ないでしょ。私たちはどこに留まるんですか。御言葉、書かれた聖書を超えない。死人は何によって生きるんでしたっけ。ヨハネ5章25節を見てください。ヨハネの5章の25節、まず24から見ますと、はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私を使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へ移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神のこの声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。何を求めればいいんですか。神の言葉です。じゃあ神の言葉を聞くために現代の預言者のところへ行って主はこう言われる、そういうお告げを受けるの。 No。 私たちは書かれた御言葉を超えないと書いてあります。なぜ。ヨハネの14章26節を見てください。今御霊が与えられている、聖霊が与えられている。なぜ聖霊が与えられているんですか。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。誰が皆さんに真理を教えるわけ。聖霊です。あのね、ドクタールークにね、レクチャー聞いてね、分かったつもりになったということと、内側に聖霊がそのことを本当に直接に語るということは別のことです。理屈が分かることは一つのこと、霊的に体得することは一つのことです。例えば100メッセージ聞きますね。本当に霊の中で光となってパッとこう自分のものになるのは何パーセントぐらいか、ね、私たちは、まあ、僕ねホームページも書いてるんです。霊的耳どしまになるな。もういろんなこと知ってんだ、教会の状態ね。アメリカにはこういう器がいて、あの先生があって、こういうミニストリーがあって、あの人はこうこう、この人はこうこうで、でいろんなこと知ってんのと見言葉しない。こういうの霊的耳どしま。あの芸能界に見るでしょ、あの和田アキ子さん、芸能界のことは全部知っている。いろんなことを知りすぎるから本質的なことを落とすんです。クリスチャンがクリスチャン生活を全うし、ね、喜びを持って生きるために知らなきゃならないことは多くないです。簡単に言います。イエスは神の子、死んで復活し、今もちろん天にもらえるけども命を与える霊として私のうちにいる。エメン。終わり。十分です、これ。十分です。なぜ 私たちのうちにいるキリスト、栄光の望みと言っている。このお方を見出したらあといらなくなっちゃうの。このイエス・キリストが生きているというこの実感覚、私のうちでキリストがいる、このパワー、この命を経験したら、あとそんなにいらない、いらない、ややこしい神学だ、なんだかんだ、いらない。私たちは満足をすることができるようになる。そのために御霊が与えられてるんでしょ。誰が皆さんに教えるの？御霊。そのお方はイエスの言葉を明かしし、イエスご自身を明かしし、イエスに栄光を期する霊です。聖霊派のおかしいのは、聖霊とイエスを切り離すからおかしい。ある神学校でね、聞かれましたよ。私がね、イエスの魅力をね、堪能しましょうって言ったん。そのね、後で、先生、イエスの魅力って何ですか？ああ、おガクッと来ちゃう。イエスの魅力何ですか？わお、この人分かってない。聖霊がおられるところにイエスがいる。そしてイエスの魅力を私たちに明かしするお方が御霊です。ってことは、イエスの魅力を知らないということは、御霊を実は知ってないということです。わけのわからない、ね、転げ回ったり、ね、叫んだり、そういうのは知ってるかもしれない。金馬金粉は知ってるかもしれない。なんか僕らどうでもいいんです、そのことは。私たちは御霊によってどなたを知るんですか？イエスです。まことのサムエル、まことの神の言葉、まことの父の喜びなるお方を知る。これこそクリスチャンの全てですよ。ハレルヤ。そして我々はですね、この霊的アパシにおいて、ある意味でなじる人になる。神へと性別されるんです。性別される。ね、髪を切らない、強い酒を飲まない、下に近づかない。まあ、もちろん今これ、この通りやってると、髪の毛こうなりますけど、それね、霊的に適用してくださいよ。よろしいですね。さっきも言いましたように、霊的に適用してください。で、パウロ自身がですね、使徒行伝において18章18節で、ナジル人の誓願を立てれるんです。ね、18章18節。パウロはここでですね、ナジル人のですね、誓願を立てる。ケンクレアで髪を、切った。ここのところですね、まあ、髪を切ったとありますが、これ実は、ね、ナジル人の誓願をする、その時の行為なんですよ。で、この後も髪を、一切ですね、髪剃りを当てないと。で、これを最後に当てない。このナジル人の誓願を彼もしているんです。で、我々もですから、このね、誓願を霊的に立てる必要があるんです。ナジル人の誓願。で、私たちは先ほど言いましたように、第一コリントの4章6節見てください。こう書いてあります。この4章はですね、使徒の使命と書いてありますが、1節、人は私たちをキリストに仕える者、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきである。私たちはこの奥義の管理者だ。そして管理者に要求されるのは忠実であることだ。で、この時に6節、兄弟たち、あなた方のためを思い、私自身とアポロとに当てはめてこのように述べてきたが、あなた方が私たちの霊から書かれているもの以上に出ないことを学ぶためである。一人を持ち上げて他の一人をないがしろにして高ぶることがないためである。この管理をね、まあ、奥義の管理を委ねられたものとして忠実にある必要があるわけですが、その時にパウロは御言葉、書かれた言葉を超えるなというふうに言っているんです。ね、私たちは書かれた御言葉がもうある。この御言葉から出ないということです。ヨハネの、書簡の中にあります、あなた方は初めから聞いていたところにとどまれ。終わりの時代の格別な予言幻、ね、格別な一軍の予言者だなんだと、そういう人たちを起こして、主はこれから偉大なことをなされる。なんかすごく、すごくもっともらしく聞こえるでしょ。だから私のうちの霊はアーメンしてません。変だ。なぜ？御言葉を超えてます。御言葉を超えてる。書かれた御言葉を超えない。この中にとどまれ。と、パウルは明確に語っている。今この終わりの時代ですね、惑わすもの、ね、いろんなものがですね、出てきています。で、その惑わしに我々が騙されないために、明確に書かれている領域を守りなさい。 そしてナジル人の誓願を立てよ、ナジル人として聖別されていなさい。これが今私たちに具体的に必要なことなんです。コロサイの、ごめんなさい、第二コリント2章17を見てください。第二コリントの2章の17、私たちはよろしいですか、多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実にまた神に属する者として神の御前でキリストに結ばれて語っています。新改訳では何てなってます？神の言葉に混ぜ物をするって書いてありますね。そうですね、多くの人々のように、今新共同訳でお読みしたんですけども、こっち売り物にせずって書いてあるんですが、新改訳では混ぜ物をせずと書いてある。混ぜるな、よろしいでしょうか。山崎ウイスキーです。何も足さない、何も引かない。ちょっと先親父が入ってます子供によく言われんのね、それ寒いいかにも親父だ私たちは純粋な御言葉に何も足さない、何も引かない、その通り語りなさい。 OK？ コロサイ1の25を見てください。コロサイ書のですね、1の25、こう書いてあります。私は、神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになった。余すところなく伝える。今のね、クリスチャンの一つの特徴は、聖書をね、部分的部分的にしか知らない。一つのまとまった絵が描かれているのに、ごくごくある部分だけ持ってきて、それを大事に大事にしちゃう。そうでしょ。だから流行が出るんですよ。そのままのあなたが空から出たという、もう知ってる。神はだから十字架にかかったでしょ。それに私たちはあるがままのあなたじゃない。私たちは死んだから、キリストと復活して神の目に高価なの。十字架がなくなってる。で、いろんなカウンセリングだ、インナーヒーリングだね、アダルトチルドで、もういろんなものが次から次へと出てくる。ところが十字架を語ってる人今いないですよ。なぜ？人は嫌がるんです。主は私に従いたい者は自らを否み、魂を自ら救おうとするなと言っている。ところが今いろんな方法、全部魂を救おうとする方法ばっかりです。でしょ。十字架を避ける、死を避ける、部分的にアピールするものばっかりです。だからスマップと変わりないでしょ。世界で一つの花ね、オンリーマン、ナンバーワンでなくていい、オンリーワンであればいい、この花をきれいに咲かせましょう。教会も同じこと言ってるんじゃないですか。こういうの砂糖まぶしと言います。混ぜ物をしてます。この御言葉に対して私たちは全体を語れと言ったんです。じゃあ簡単に全体は何ですか。私たちは古いアダムにある系列、命にあって死んだ、その適応をするのが十字架。そしてその古いアダムで生きるんではなく、キリストの命で生きようって言ってる。これが福音の全てでしょ。こういうところを一切今語りません。なぜ？聞きたくない。だからね、大体私のところにね、いろいろねクレームつけてくる人はね、聞きたくない。なぜ？チクリチクリチクリチクリするから。聞きたくないんです。だから一生懸命いろんな自己弁護をし始める。だからこっちは疲れるんです。あなたね、自分のね、人生自分で責任負ったら、私とあなたと関係ないんだよ本当に私はね、言いたくなっちゃうね。私はこの道を行きたいんです。イエスと共なる死、イエスと共なる復活、古いものを後にして魂の領域に生きず、霊の中に生きろ。この霊の命をエンジョイしろと言ってるんです。ややこしい神学なんてもうどうでもいい、めんどくさいディスカッションいらない、理屈どうでもいらない、キリストエンジョイしろ、 キリストを楽しめ、誠の預言者、誠の祭司、誠の王であります。私たちにはもうすでに大祭司なるキリストがあり、私たちの全ての必要を顧みて、そしてこの天で取りなしをしてくださっているこのお方に近づけ。必要があるとき、問題があるとき、時期を得た助けを受けるためにはばかることなくこのお方に近づきなさい。これが福音でしょ。こういう福音がないんです、今。だから面白いですよ。私のね、今あのバイブルカレッジのテープがね、もう注文殺到して迷わないんですよ。でね、ある人が行ってきてくださったんですけどね、初めね、高いと思ったと。でだけど一つのコース聞いたらハマってしまった。やめられなくなってしまった。だからね、私ちょっと言ったんですよ、まあ、値段もね、あのつけるにあたってはやっぱ一応ほらカレッジを受けた方とね、ちょっとほら釣り合いが取れなくなる、あんま安くしちゃうとね。ともう一つはあまりにもそのなんていうかな、誰でも買えるような値段にするとね、多分もう注文が追っつかなくなる、もう処理できなくなる。だからあの値段を買いたい人はよほど上乾いて求めてる人なんですよ。ですから顧客層としては最高の顧客層なんですよ。私はね、多くの人に受け入れられる必要は全然ない。本当に求め、本当にこの道を歩みたいという人に届くべきであると。大衆路線は歩みたくないんです。みんなからチヤホヤされて持ち上げられる、そんなことはどうでもよろしい。むしろ大衆からは拒否された方がいいです。安全です。よろしいでしょうか。神はそういうね、少数者を今必要としている、誠のなじる人を必要としているんです。よろしいでしょうか。このなじる人として神に、主よお語りください、しもべはここにおりますと答える器、少数の器を求めているんです。そういう人に真理が届けばいい。これが我々、まあ、ある意味で、ね、御言葉が開かれている人たちの責務であるわけ。なんであんなにみんな求めて、この前ある方はね、沖縄の人5セットで60本ですよ。毎日毎日カシャカシャカシャ60本。やっぱお金なんてそうね、安くないんですよ。だけども求めている、求めている、そういう人に真理が届くとき、代価を払ってまで知りたい、これはそこで神が何かを始めるんです。ですからそういう神の種がね、まかれてあちこちに、そういう人たちがね、例えば家庭集会みたいなことで始めればいいんですよ。神の言葉を語り出す、ここから拡大していきます、拡大していく。これが本当の意味での伝道なんですよ。なんか政界を大っぴらにやってね、人3000人集めたとか、なんとそんな船舶なことやらない。神の御言葉は種をまくまくまく、それが芽生える芽生える芽生える、これが伝道でしょ。人のイベント、人が喜ぶ、うわーこれは素晴らしい、そういうんじゃない。むしろ人の目には見えない方がいいです。むしろ人から注目されないうちに、いろんなところに神の種をまいておくべきなんですよ。人がね、寄ってたかって来るようになったらもう離れた方がいいです。大衆受けするようになったらもうそこからは離れた方がいいです。別の道を歩んだ方がいいです。私たちは誠のこの福音の中に生きるという、なじる人になるという誓願を立てる必要があるんですよ。今立てます？ハロー、わちょっと待って、まだちょっと思い残すことがありますので、ちょっともう少しやってからに。OK。これはそれぞれ、ね、主と一対一になったところで、主に答えてください。で、主からの言葉を受け取ってください。ね、祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、オー、ジーザス、ハレルヤ、ロー。
主よ、今あなたの心に触れることができましたことを感謝します。主はあなたが今必要としている、なしる人を求めておられることを感謝します。私たちはこれまで自分の目に正しいと見えることを求め、あなた以外のものを求め、おう四色の状態に落ちていたことを告白いたします。今私たちの心を今御霊によって探ってください。そして主よ、私たちのためにご自分の体を裂かれ命を解き放ってくださったあなたを求めているかどうか、内側に光を送ってください。あなたからもらえるものだとか、自分の満足とか自分の何かではなく、ご自身を求めているかどうか探ってください。そしてあなた以外のものを求めている、私たちのさまよう心をあなたへと性別することができますように。すでにあなたはご自分をくださっているのですから、霊的アバシーの状態、無気力の状態、主よあなたに対して私たちは非常に鈍感であります。あなたの心と私たちは離れている時が多いです。あなたの繊細な御心を傷つけてしまうことが多いです。しかしその時もあなたはご自身も主張することなく待っていてくださる主であることを感謝いたします。誠に今私たちに必要なのはあなたの言葉です。死人があなたの言葉を聞いて生きるとあるように、あなたの話した言葉は霊であり命であります。この命なるあなたの言葉が必要であります。私たちが自分の自己追求の中に落ち、まだこの世をさまよい人間関係のしがらみの中で苦しむとき、私たちはあなたから逸れていることを知ります。死体に触れ、そして世の中のものによって酔ってしまう、その時に力を失います。主よどうぞなじる人としてあなたに戻ることができるように、あなたの愛をリフレッシュしてください。あなたの愛がリフレッシュされるときに私たちは従うことができます。儀式とか何かの目先の奉仕とか、そういう形ではなく、あなたが私たちの心を要求しておられることを感謝いたします。私たちが本当に捧げると、あなたに対して性別されると、なじる人とされると、サムエルのようにあなたの言葉を預かり忠実にそれを語り、神の家において管理者としての責任を全うする、御言葉を書かれた御言葉を超えることなく、すでにイエスが語ってくださった御言葉にとどまり、そしてその御言葉に対して忠実に私たちがあるべきこと、初めから聞いていたことに対して忠実であるべきこと、そこにとどまること。主よ今終わりの時代、いろいろな欺きの霊がこの教会の中にも吹き荒れております。教えの風がいろいろ吹いております。 いろいろな虚しい予言が語られ、多くの人々はそれによって振り回されております。私たちはますますこの時霊の中に戻り、そこにおられるイエス・キリストだけを求めます。いろんなトラブルがある時、あなたに戻ることを訓練させてください。あれこれあれこれ解決策を求めるのではなく、その真っ只中、その問題の真っ只中で主をあなたに転機することを訓練してください。どうぞ主よ、今この時あなたの御霊を持って私たちの心の動機を探ってください。何を求めているか、あなたの心は何を求めているか、私だけで満足するか、イエス・キリストだけで満足するか、私だけを求めるか、主をあなたが促してくださっていることを感謝します。今それぞれ主の前に告白しましょう。主は私たちの内を探り、傷ついた道のあるかないかを探り、また動機を探り、常しえの命の道に導かれますように、あなただけを求めることができるようにと、今主に捧げることを宣言してください。主よ、あなたの愛を全うしてください。おお、そしてあなたに愛をもっと応えることができるように、主よ、あなたが主であります。あなたが私の王であります。ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おお、今一人一人のその心を捧げ物を主は喜び、主の心を満足し、主の心を慰めることを知るように、主は今それによって満足し、皆さんの心に対して喜びを持って応えてくださるでしょう。手を挙げてください。ハレルヤ、主よ、どうぞ私たちの残る日、地上におけるこの生活をあなたが勝ち取られますように。もう私たちはもうすでにあなたのものであり、あなたは私のものであります。主よ、あなたのその繊細な心を傷つけることがありませんように、デリケートな心に対して繊細な応答をすることができるように、主よ、あなたの心を踏みにじることがありませんように、主よ、私たちはあなたのものであります。あなたは私のものであります。 される。完全に明らかしよう。このあらゆる地上のものから解放されるように、神の子として、神の家の祭司として、お国を委ねられた管理者として、御言葉の中にとどまり、余すことなく御言葉を語り、混ぜ物をすることがないように、あなた方が向ける報いは大きいであろう。あなた方の受ける報いは栄光あるへの報いであろう。忠実であるように、
お出しください。